新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は8月の7日金曜日です。今日のニュースいきましょう。ゴールドマンサックスのデジタルアセット責任者のブロックチェーン技術に対する展望が明らかに。ディファイプロトコル開発企業ユニスワップがアンドリーセンフォルリッツなどから1100万ドル、約11億6200万円の資金調達。中国の主要な国有商業銀行がデジタル人民元 DCEP のウォレットアプリケーションの内部テスト開始か。日本政府がブロックチェーンで ASEAN の貿易基盤のデジタル化を支援。
一つ目のニュースは、ゴールドマンサックスのデジタルアセットのグローバル責任者であるマシュー・マクダーモット氏がゴールドマンサックスのブロックチェーン技術へのインサイトとビジョンに関してメディア CNBC のインタビューで語ったというニュースです。マクダーモット氏はそこでゴールドマンサックスが独自デジタル通貨発行の可能性も示しました。マクダーモット氏は、すべての資産と負債がブロックチェーン上でネイティブになる金融システムが今後10年以内に現れるかもしれません。すべてのアセットをデジタル化することで計り知れないほどの効率性が生まれます。特に債券発行、証券化、ローンの組成はブロックチェーン技術が進歩することで大きく改善されるかもしれません、と CNBC に答えております。さらに CNBC の取材によると、マクダーモット氏はすでに証券金融やレポ市場、国債を担保に短期の資金を貸し借りする市場では標準化の準備が整っています。分散型台帳技術を活用することでシステム全体で担保を管理するプロセスを標準化することができ、リアルタイム決済を行うことでより効率的な決済プロセスを実現することができます、と答えております。補足をします。マクダーモット氏は、機関投資家の中には暗号資産市場へ参加する方法を検討している顧客も増えてきていると CNBC に伝えています。グローバルで名声のある大手投資銀行が本格的にブロックチェーン技術に対する知見を高め、技術導入を始めている動きはその他の銀行にとっても刺激になるのではないでしょうか。ちなみにマクダーモット氏のチームの初メンバーは JP モルガンの独自デジタル通貨の JPM コインの立ち上げを手伝ったオリ・ハリス氏とのことです。続いてのニュースいきます。DeFi 分散型金融プロトコルを開発運営するユニスワップがアンドリーセン・フォロウィッツが主導するシリーズ A の資金調達で1100万ドル、日本円にすると約11億6200万円を調達したことを発表したというニュースです。このシリーズ A ラウンドにはユニオンスクエア・ベンチャーズ、パラディグム、バージョン1、バリアント、パラフィキャピタル、 SV エンジェル、 A ドットキャピタルらも参加しております。シリーズ A での資金調達の目的はユニスワップバージョン3を構築するためにチームを成長させ、プロトコルの柔軟性と資本効率を飛躍的に向上させることのようです。ユニスワップバージョン3に関して具体的な構想は明らかになっていませんが、数ヶ月以内にデザインをイーサリアムコミュニティに発表するとブログに書かれております。補足をします。ユニスワップは実際にこの1ヶ月間に記録的な成長を遂げています。例えば6月20日から7月20日の間に取引量は620万ドルから4370万ドルへと7倍に増加しています。人気の理由としてユニスワップバージョン2では取引価格に関するオラクル問題対策を行っているからです。今の金融市場とは異なる方法で金融の安定性を高めていっている点が非常に面白いです。
続いてのニュースいきます。中国の主要な国有商業銀行がデジタル人民元 DCEP のデジタルウォレットの内部テストを開始したことを8月6日ロイターが報じました。ロイターによると、中国の地元メディアが深圳を含む複数の都市の国有銀行従業員の発言として、送金と決済機能を備えたアプリケーションの内部テストが行われていると報じているとのことです。中国の中央銀行である中国人民銀行は先日、中央銀行デジタル通貨について開発を積極的かつ着実に推進すべきと声明を出しており、今回の内部テストは中国人民銀行の示したこの方針と一致していることになります。また中国人民銀行のデジタル通貨研究所はロイターに対し、4都市でデジタル通貨電子決済システムの内部テストを実施しており、次回の東京オリンピック会場で試験的にシステムを導入する計画であると説明しているということです。 補足をします。デジタル人民元 DCEP の試験運用は先月7月に TikTok 運営企業バイトダンス社、中国の配車サービス企業 DD 社などが中国デジタル通貨研究所と協力し、その試験運用を行っています。また5月には交通費補助金として DCEP のテスト利用を開始しています。DCEP は2020年開催予定の北京冬季オリンピックで利用する計画であることもすでに報じられています。中国は着実に DCEP の実運用に向けて動いているようです。続いてのニュースいきます。日本政府が東南アジア連合 ASEAN の貿易基盤のデジタル化を支援する方針であることを産経ビズが8月6日に報じました。この方針により通関申告や銀行の信用状発行、保険契約など貿易に関する一連の手続きを結合しデジタル化することで ASEAN 地域のサプライチェーンの強化を目指すということです。産経ビズによると、この取り組みは現在進行中の新型コロナウイルスによるパンデミックや米中貿易摩擦を考慮し、中国への供給網の依存度を下げることを目的としているとみられています。また日本と ASEAN との経済協力関係をさらに深める狙いもあるということです。貿易基盤のデジタル化には NTT データをはじめ三菱商事、日本通運など18社から構成されるコンソーシアム、トレードワルツが開発を行うブロックチェーンが利用されるということです。なお、この取り組みに関する実証実験は年内にもベトナムで行われる予定ということです。貿易に関わる一連の手続きの統合と膨大な紙の書類のやり取りをデジタル化しブロックチェーンで管理することで、輸出入に関わるコストの大幅な削減や詐欺、情報改ざんのリスク減少を期待しているということです。補足をします。経済産業省は7月29日に開催された日 ASEAN 経済大臣特別会合にて日 ASEAN 経済強靭化アクションプランを発表し、日本と ASEAN 地域の経済強化を目的とした50を超えるプロジェクトを提示しました。このアクションプランの中でも供給網のデジタル化、デジタルトランスフォーメーションについては触れられていたため、今回のブロックチェーンによる貿易基盤のデジタル化もそのプロジェクトの中の一つだと考えられます。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も昨日に引き続き特集記事、企業向けブロックチェーンコルダでデジタルトランスフォーメーションを加速の新しい記事が公開されています。今回の特集第2弾は、企業向けブロックチェーン基盤であるコルダを日本でライセンス提供及び導入支援を行っている SBI R3 ジャパン株式会社のビジネス開発部長である山田宗俊氏にインタビューをしています。今回山田氏にはブロックチェーンの技術がどのように企業が業務改善として役立てることができるのか、そして他の企業向けブロックチェーン基盤と比べたときにコルダの強みが何なのか、そしてコルダの活用事例などを語っていただいております。ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介した特集記事やニュースも記事としてサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターではニュースなどの記事に追記などあった場合、更新通知をツイートでさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。